広報浦添平成29年10月号は特集認定こども園など24ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、金城陽子、平田智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。10月号の表紙はアリンコクラブの誕生会の様子です。声の広報10月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成29年8月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口114,103人、かっこプラス39人とじ、男55,652人、かっこプラス15人とじ、女58,451人、かっこプラス24人とじ、世帯数48,647世帯、かっこプラス71とじ。2から9ページ特集認定こども園、10から11ページ中ゆくい、12ページはいさいこちら視聴室、簡単健康さっと作れるさっとご飯、13ページジェレミーの行ったり来たり手だっこスタジオ、14から15ページちむどんどん施設情報、16から17ページロード輝く人たちナンバー15、18から23ページお知らせ募集コーナー、24ページ裏表紙平成29年度浦添市立図書館読書講演会2017浦添 YA 文芸賞表彰式、浦添市って子育てしやすいの？浦添市の現状と子育ての支援の取り組みについて紹介します。目を輝かせて遊びに夢中になる子どもたち、元気に走り回る足音や大きな笑い声が聞こえると自然と周りにいる大人たちにも笑顔があふれます。これまでは3世代で同居する世帯も多く、地域との距離も近かったため家族や地域ぐるみで子育てを行っていました。近年では少子高齢化や核家族化、子を持つ親の就労形態の多様化、地域のつながりの希薄化など子どもを取り巻く環境は大きく変わってきています。しかし時代が変わっても社会全体で子どもの成長を温かく見守り続けていくことは必要です。浦添市は時代の変化や市民のニーズに合わせて子を産み育てやすい環境を整え、子育てをサポートすることが行政と地域の役割だと考えます。そこで浦添市では家庭やその他の場において子育ての意義についての理解が深められ、かつ子どもを産み育てる喜びが実感されるよう配慮したまちづくりを目指し、さまざまな取り組みを行ってきました。市の待機児童数を年齢別で見ると0から2歳児の割合が高くなっています。よって本市では0から2歳児を受け入れる小規模保育事業所の整備や認可保育園の定員を増やすことにも力を入れています。結果入所児童数は毎年増加していますが、申し込み数も毎年増加しているため待機児童数がなかなか減少していないのも現状です。浦添市では就労世帯の増加に伴い保育サービスの利用ニーズが高まっている現状も踏まえ、施設整備ハード面と保育士確保ソフト面の両面から待機児童解消に向けて子育て応援アクション5取り組んでいます。浦添市の待機児童数と保育所申し込みと入所児童数がグラフで表されていますが、内容は省略いたします。どこまで進んでる？手だこの町子育て応援アクション5。 アクション1、認可保育園の定員を増やします。新設4カ所、419人増。分園3カ所、101人増。増築1カ所、30人増。合計550人増。アクション2、地域型保育を拡充します。小規模保育等、開設8カ所、152人増。小規模保育とは、0から3歳未満児を対象とした定員が6人以上、19人以下の少人数で行う保育です。家庭的な雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行うことができます。アクション3、認可外保育施設へ助成します。多子世帯や一人親世帯の保育料軽減を実施。行事費の園児の補助増額、4000円から6000円へ増額。アクション4、保育士確保に関するさまざまな事業を展開中、保育士を確保します。保育士試験対策講座、有資格者を増やします。宿舎借り上げ支援事業、家賃補助、オープン保育開催、気軽に保育園を見学・体験、ハローワークとの合同就職説明会、見える化面接会、保育補助者講習会と面接会、保育士の働きやすさ。保育補助者とは、保育士資格不要で保育以外の掃除、洗濯、片付けを担当します。保育士が保育の仕事が専念できるよう、保育補助者と協力することで保育士の負担軽減を図ります。アクション5、公立幼稚園はさらに充実します。平成29年4月から牧港幼稚園と浦添幼稚園をモデル園として給食の実施と3年保育を開始。平成29年7月に浦添市立幼稚園の認定子ども園移行に関する基本方針を策定。認定子ども園って何？認定子ども園とは、幼稚園と保育所の両方の良さを合わせ持ち、教育・保育を一体的に行う施設で、保護者が働いている・いないにかかわらず利用できます。例えば保育所の場合、出産を機に仕事を中断すると保育を必要とする状態ではなくなり、対処を求められる場合があります。認定子ども園ではこうした問題が解消されます。また全ての子育て家庭の支援を行う施設としての役割を担うので、就学前の子育ての悩みや不安、小学校へ入学した後も子どもの成長に応じた子育ての悩み等、保護者が気軽に相談できる施設です。浦添市立幼稚園の預かり保育の利用者数は年々増加しており、全園児の約6割が利用していることから、市立幼稚園においても保育園と同様の保育ニーズが高い状況となっています。このような中、浦添市では私立幼稚園の今後の在り方について検討を重ねた結果、すべての私立幼稚園を幼稚園と保育所の機能を合わせ持つ幼保連携型認定子ども園へ移行することとし、平成30年度は私立中西幼稚園を認定子ども園へ移行します。子ども政策室内線2518、中西幼稚園のママたちは知りたい、認定子ども園の気になること。4人のママたちの質問とそれに対する答えがあります。それぞれ顔写真もあります。6歳年長、1歳のママ、宮城美奈子さんの質問で、認定子ども園ではどんなことができるの？1、保護者が働いている・いないにかかわらず利用できます。2、 土曜保育、夏休み、春休み等も保育を行います。3、食の安全、衛生管理等基準に沿った給食を提供します。中西子ども園は法人が運営する公私連携型子ども園ですので、給食は運営する法人が国や県の基準、衛生管理、安全管理、アレルギー等の配慮などに沿って提供することになります。4、地域型保育事業、小規模保育事業所の連携施設として卒園児、3歳児を受け入れます。5、特別支援学級の受け入れの拡充、特別な支援を必要とする子の受け入れが現在の幼稚園では5歳児午前中のみですが、各年齢に応じた受け入れを行い、午前から午後まで連続した受け入れ体制になります。6、先生が1クラス35対1から30対1に、職員の配備基準が現在の幼稚園の基準である1クラス35人に対して先生1人から、1クラス30人に対して先生1人の配置となることにより、きめ細やかな対応が可能になります。7、民間ならではの経験を生かしたカリキュラム、公私連携型では民間ならではの豊富な経験、運営する法人が培ってきたこれまでのノウハウを生かしたカリキュラムにより、子どもたちへ特色のある教育と保育の提供が期待できます。5歳児、年中、小3、小4、小6のママ、仲間皆さんの質問。保育料はどうなるの？世帯の所得に応じて保育料が決まります。保育料は世帯の所得に応じて国が定める基準額を超えない範囲で、市町村が定めています。公立幼稚園の保育料と認定こども園の保育料を比べると高くなる世帯もありますが、2号認定では逆に安くなる世帯もあります。急激な負担を緩和するため、平成30年度の中西こども園の保育料は一部の世帯を据え置く予定ですが、2号認定は基本的には私立保育所や認可保育所と同じ選考基準、同じ保育認定による施設の利用となりますので、保育料は統一されます。このほか世帯の所得状況により、2番目以降の子どもの保育料が軽減される制度もあります。多子軽減制度、支給認定区分が表になっていますので読み上げます。年齢、保育の必要性、支給認定区分の順です。満3歳以上なし、1号認定、満3歳以上あり、2号認定、満3歳未満あり、3号認定。中1、5歳年長のママ、知念ひとみさんの質問。1号認定と2号認定の部屋は別々になるのですか？同じ部屋になりますが、帰宅時間が変わります。1号、2号で分けることはなく、同じ部屋で教育を受けて、午後2時になると1号の子は帰宅し、2号の子はそのまま保育を受けます。また、午前と午後で担任が入れ替わることはありません。基本的には、保育所と同様のシフト勤務になると考えています。各年齢ごとにクラス担任が配置され、午前の教育時間から午後の保育時間まで、連続したカリキュラムに沿って子どもたちは園で過ごします。認定こども園での過ごし方が、1号認定、2号認定の別に表になっていますが、内容は省略させていただきます。2歳保育園、5歳年中小1のママ、名城愛理さんの質問。優先順位は、 5歳児はみんな入ることができる。4歳児、5歳児クラスについては、校区内の子どもを優先します。校区内の子どもを優先し、定員に応じて3歳から5歳児の子どもを受け入れます。施設の状況により、4歳児、5歳児クラスの園もあります。ただし3歳児については待機児童解消のため、当面の間は就労世帯を優先しますが、1号認定の枠も設けます。5歳児の1号認定については基本的に全員受け入れる予定です。仮に1号認定の申し込みが想定以上に多くなる場合は、2号認定については利用調整を行います。隣接する保育所への利用調整を行う予定です。閉じ。浦添市で初めての認定こども園となる中西こども園を運営する法人の選定が9月に行われました。今後は中西地域にお住まいの人を対象とした説明会を選定された法人と合同で開催します。中西こども園への円滑な移行に向けて、公私一体となって取り組んでいきます。平成31年度認定こども園移行予定園については、10月中に市ホームページでお知らせいたします。
6ページ。あなたの認定区分は、利用できる施設をチェック。保育所や幼稚園、認定こども園を利用する場合は、認定を受ける必要があります。子どもの年齢や保育の必要性の有無によって、3つの区分に認定され、それぞれ利用できる施設が異なります。保育を必要とする事由、1、就労、2、妊娠・出産、3、保護者の疾病・障害、4、親族の介護・看護、5、災害復旧、6、給食活動、7、就学、8、虐待や DV の恐れがあること、9、育児休業取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること、10、その他、1から9に類する状態として浦添市が認める場合、子どもの年齢、3歳から5歳、保育を必要とする事由に該当しますか？先ほどのチェックリストを参照。いいえ。認定区分。1号認定。教育標準時間認定。はい。2号認定。保育認定。0歳から2歳。保育を必要とする事由に該当しますか？チェックリスト参照。はい。3号認定。保育認定。いいえ、認定の必要はありません。利用できる施設、1号認定、公立私立幼稚園、認定こども園、2号認定、認定こども園、保育所、3号認定、保育認定、保育所、認定こども園、地域型保育、1、必要に応じて一時預かりなどの支援が利用できます。2、新制度に移行していない私立幼稚園もあります。その園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。共働き家庭でも幼稚園を利用したい場合は1号認定を受けることになりますが、申請によって預かり保育の利用が可能です。安心して子育てができるまちづくりのために、認定こども園、私立幼稚園は幼稚園と保育所の機能を有する養護幼稚園保育所連携型認定こども園へ年次的に移行する計画となっており、平成34年度をめどにすべての私立幼稚園を認定こども園へ移行する予定です。認定こども園の運営については約半数を社会福祉法人または学校法人が運営する公私公立私立連携型認定こども園とし、市が運営する公立型認定こども園は中学校区ごとの配置を予定しています。認定こども園は 教育と保育を一体的に行う施設であるとともに、子育て支援の拠点としての役割もあります。すべての子育て家庭を対象とした教育・育児相談や地域の子育て支援活動に積極的に取り組み、地域に開かれた施設を目指します。地域ぐるみの子育て。浦添市では子育ての不安や悩みを抱える保護者が孤立せず、ゆとりを持った子育てができるよう、仲間づくりや地域の人と交流ができる場を設けています。育児不安を抱える子育て家庭の相談、子育てサークル等への支援、育児講座などを行う子育て支援センターや、集いの広場、児童センターの数も多く、小学校区ごと合計11箇所設置されており、子どもたちが自由に来館し遊ぶことができます。どちらも様々なイベントも行い、地域や子育て親子の交流の場となっています。6ページ、7ページ、平成30年度保育所、幼稚園、認定子ども園、入園入所案内、申し込み書配布、申し込み受付期間、10月23日月曜より11月17日金曜、土日祝日除く。受付時間、午前8時30分より午後5時15分、正午より午後1時を除く。ただし、11月13日月曜より11月17日金曜は、正午より午後1時も受付します。11月15日水曜、16日木曜は午後7時まで受付します。受付場所、市役所2階保育課。私立幼稚園、学校教育課内線6512。1、対象園児、年長児5歳児、平成24年4月2日より、平成25年4月1日生まれ。年中児4歳児、平成25年4月2日より平成26年4月1日生まれ。年少児3歳児、平成26年4月2日より平成27年4月1日生まれ。3年保育実施園のみ、浦添、浦代、牧港幼稚園。2、入園区域、浦添市立小学校区域に準ずる。中西小、幼、校区の人は、認定子ども園の入園のお知らせが保育課から届きます。3、保育時間。1、宮城小、多久市幼、平日午前8時15分より午後0時15分。弁当日、午前8時15分より午後2時、火、木。1. 浦添用、上森用、浦代用、牧港用、遠山用、内間用、港川用、前田用。給食開始時期5月頃、午前8時15分より午後2時、弁当日含む。4. 定員、年中、年少あり。5. 保育料、市町村民税の所得割課税額に応じて応納負担。6、面接、各指定幼稚園。1から6の詳細は、配布書類及び市ホームページをご覧ください。幼稚園預かり保育及び時間延長保育。預かり保育。1、対象児。私立幼稚園に入園予定の園児で、午後の保育にかけることにより保育を必要とする人。2. 預かり保育時間、幼稚園の教育課程にかかる教育時間の終了後から午後6時まで、昼食は弁当持参。3. 預かり保育料、月額5000円、減免制度あり。4. 必要書類、預かり保育申し込み書、保育にかけることを証明する書類、両親の勤務証明等。時間延長保育。1、対象児、預かり保育を利用する園児で、保護者の勤務状況等の事情により、19時までの預かり保育が必要な園児。2、 実施園、全私立幼稚園で実施します。3. 延長保育時間、午後6時より午後7時。4. 時間延長保育料、月額2000円。5. 必要書類、時間延長保育申込書、申込書配布場所、保育課、学校教育課、私立幼稚園で配布。市ホームページからもダウンロードできます。公私公立私立連携型認定こども園、中西こども園、保育課内線36221、対象園児5歳児、平成24年4月2日より平成25年4月1日生まれ、4歳児、平成25年4月2日より平成26年4月1日生まれ、3歳児、平成26年4月2日より平成27年4月1日生まれ。2. 定員5歳児60人、4歳児60人、3歳児20人。校区内小学校区に準ずるの園児が優先になります。ただし3歳児については2号認定、保育を必要とする自由に該当。が優先になります。3. 申込書の配布、中西幼稚園及び保育課で配布。市ホームページからダウンロード可能です。1号認定、教育標準時間認定、2号認定、保育認定で必要書類が異なりますのでご注意ください。4. 面談、日時平成30年2月上旬発送予定の入園内定通知書でお知らせします。場所、中西幼稚園。対象園児も一緒にお越しください。認可保育所、保育課、内線3622。平成30年4月以降の入所を希望される人で、新規申し込みや待機の状態になっている人、在園されている人も全員、入所申し込みと認定申請が必要となります。保育所等での保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。詳細は、市ホームページをご覧ください。申込書配布場所、保育課、認可保育園、子育て支援センターで配布。市のホームページからダウンロードか。8ページ、9ページ。無料で利用できる親子が集う地域の遊び場。家の近くでも、通いやすい場所でも、どこでも OK。保育園や幼稚園に通っていない子どもと、その保護者が集い、子ども同士が遊んだり、親同士がおしゃべりを楽しんでいます。皆さんもどうぞ気軽にお越しください。児童センター浦添市は各小学校区に1カ所ずつ合計11カ所の児童センターを設置しています。おもちゃで遊んだり、体を動かしたり、いろいろな年齢の子どもと一緒に遊ぶことができます。対象者、0歳より18歳までの児童及びその保護者、ただし、幼稚園年中児以下については保護者同伴とします。利用方法、利用料は無料ですが、登録が必要です。利用する児童センターで登録してください。保護者の記入欄あり、緊急連絡先など書いてもらう必要があります。開館日時、月曜日より土曜日、午前10時より午後6時。休館日、日曜、祝日、慰霊の日、年末年始、12月29日より1月3日。夜間開放、毎週火曜日と木曜日、児童センターの開館日のみ。午後6時より午後8時、中高校生。午後8時より午後10時、一般利用。宮城っ子児童センターは開館日はすべて 夜間開放しています。利用者の声、親も子どもも友達の輪が広がり、子育てや学校のことなど情報交換をすることもできます。外でも声をかけてもらえるので、地域で見守っている安心感があります。浦添市内児童センター、児童センター名、住所、電話番号の順でお伝えいたします。若草児童センター、浦添市磯 3-44-1、電話 877-0047、内間児童センター、内間 3-28-12、電話 876-1502、西原児童センター、西原 4-9-1、電話 878-1766、京塚児童センター、京塚ゆいまわるセンター内、京塚 1-17-1、876-4100、宮城ヶ原児童センター、宮城 2-4-1、876-1895、町名戸児童センター、牧港 2-38-2、873-1898、浦白子児童センター、磯 2-13-2、878-6815、森の子児童センター、実着 1-4-1、874-7610、浦添ぐすく児童センター、仲間 2-47-5、874-0417、宮城っ子児童センター、宮城希望の森コミュニティセンター、宮城 3-7-3-1、870-0227、前田ゆぶしが丘児童センター、前田323、電話 871-1558。イベントは各児童センターによって異なりますので、各児童センターまでお問い合わせください。子育て支援センター、親同士が気軽におしゃべり、情報交換する場、おもちゃや絵本がある子ども同士の交流の場、育児講座への参加や保育交流体験もできます。利用者の声、支援センターが開いている日はほぼ毎日通っています。スタッフの人たちも優しくて、安心して遊びに来ることができます。いろんな年代の子と遊べるところも支援センターの良いところだと思います。ティンサグヌ家、内間保育所2階、内間 4-26-20、電話 870-0874、利用時間、月曜日より金曜日、午前9時30分より正午12時、午後1時より午後4時。育児相談、電話、月曜より金曜随時午後5時まで。来所、月曜より金曜随時。木曜日は午後予約相談。休業日、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、慰霊の日。利用料無料。ただし、特別行事の参加や材料費がかかる場合は、実費徴収する場合があります。ホルトの家、ホルトの木保育園3階、牧港 1-64-6、電話 979-9889、利用時間、月曜日より金曜日、午前10時より正午、午後1時より午後4時。柿の実広場、柿の実保育園内、前田 1-11-17、電話 878-2171、利用時間、月曜日より金曜日、 午前10時より正午、午後1時より午後4時。詳しい内容についてはそれぞれの施設にお問い合わせください。集いの広場、乳幼児と子育て中の保護者が集い、語り合い、楽しく交流できる場、子育ての悩みや気になることなどを相談できる場。1、ニコニコ、西原児童センター内2階、西原 4-9-1、電話 080-1531-9183。 2、33、宮城ヶ原児童センター内、宮城 2-4-1、電話 080-1531-9184。 3、II、京塚ゆいまーるセンター内、京塚 1-17-1、電話 090-9586-8809。 利用時間、月、水、金の午前10時より午後3時、正午より午後1時はお弁当タイム。休業日、祝日、年末年始。利用料、初回時に登録が必要。利用料は無料。行事や講座の内容によっては参加費、材料費を自己負担してもらうことがあります。リーベルドンフェンカフェ、ルーブル保育園内、港川 2-21-1、電話 879-1188。 利用時間、月水金の午前10時より午後3時。詳しい内容についてはそれぞれの施設にお問い合わせください。10ページ11ページ話題がいっぱい仲ゆくい。9月18日月曜、ご長寿祝いに幸せ笑顔の花咲く。今年100歳と梶間屋を迎えたのは75人。そのうち5人の自宅を市長が敬老の日に慶祝訪問し、集まった親族の皆さんと一緒に健康長寿を祝いました。市からの目録や総理大臣、県知事からの記念品を手渡すと、おじいおばあはありがとうございますと笑顔を見せました。戦争中の壮絶な体験からの命のありがたみを話すおばあや、市長にあんた誰だっけと笑いながら冗談を言うおばあもいました。家族に囲まれ、祝いの主役であるおじいおばあの見せる笑顔は幸せいっぱいでした。いつまでもお元気で、市長が慶祝訪問された5名のご家族と市長が写っている写真が掲載されています。写真、松川秀夫さんとそのご親族、東間鶴さんとそのご親族、宮原武さんとそのご家族、新里八重さんとそのご家族、島袋初さんとそのご親族、以上。8月24日木曜、友好都市と異文化交流から学ぶ。8月7日月曜から11日金曜の日程で、市内の小中学生が浦添市の友好都市である中国の泉州市へ出向き、国際的視野を広め、豊かな人間形成を目的にした交流事業が行われました。現地に着くと子どもたちは、泉州市の小学校で空手やエイサーを披露した後、寺や博物館、少林寺などを見学し交流を深めました。帰国後、市役所で報告会が行われ、沖縄出発前に勉強した中国語を使って現地でコミュニケーションが取れたことや、沖縄では見られない町の景色がとても新鮮だったことなど、楽しそうに報告しました。8月27日日曜、大観衆の中で東西が熱戦、歴史誇る西原大綱引き。約300年以上続く地域の伝統行事、西原大綱引きが浦添市西原で開催されました。勇壮な綱町と地面に叩きつけながら綱を引く叩き綱スタイルが 西原大綱引きの特徴で、西原一区と二区に分かれ、子供の部、大人の部で綱を引き合いました。上下に揺さぶりながら綱を引き合う両者の姿に、観客からは声援が送られました。熱戦の末、今年勝利を収めたのは、子供の部、大人の部ともに西原一区でしたが、戦いの後は互いに笑顔で健闘を称え合いました。9月1日金曜、宜野湾市と災害時に助け合いを。地震や津波などの災害が起きたとき、迅速な対応が求められます。単独では市民の命、財産の保護等、活動に十分な対応ができないことも想定され、自治体間で協力し合って防災、減災に努めることを目的に、宜野湾市と災害時における相互応援に関する協定を締結しました。この締結により、本市と連携協力する自治体は、西原町と那覇市と合わせて3自治体となりました。松本市長と佐喜眞宜野湾市長は、災害はいつ起こるかわからない。備えあれば憂いなしです。よろしくお願いします。と力強く握手を交わしました。9月8日金曜。今日のデザートは桑の実ソルベ。9月8日桑の日に、地元の農産物や特産品に関心を持ってもらうことと、食育につなげることを目的に、桑の実を使用した桑の実ソルベシャーベットが、市内小中学校と幼稚園2園の給食に登場しました。いつもと違うデザートに子どもたちは興味津々。ご飯やおかずを早く食べ終え、桑の実ソルベを一口口にした瞬間、甘酸っぱくて美味しい、本物の桑の実より美味しいと子どもたちは最後まで笑顔で美味しく味わいました。9月10日日曜、世界に一つだけのシルクスカーフ。浦添市養蚕絹織物施設サンシルクでシルクスカーフ草木染め体験が行われました。この日用意された染料は、福木黄色、茜赤色、玉ねぎ山吹色、桑の葉緑色の4種類。参加者は思い描いた模様になるように輪ゴムや割り箸で押さえ、模様出しの準備から染めて仕上げまでの工程を体験しました。はじめは真っ白だったシルクスカーフが色鮮やかに仕上がると、参加者らは、綺麗に染まってよかった、と世界に一つだけのシルクスカーフの完成を喜びました。9月9日土曜、世界最大人数で沖縄そば作り。たくさんの参加者がギネス記録にチャレンジしようと、中西中学校の体育館で沖縄そばの麺作りに挑戦しました。ギネス記録の認定条件は、一人で沖縄そばの麺を小麦粉から作ることです。生地をこねて薄く伸ばし、包丁で切って麺にしていく作業を一斉に行いました。麺完成後に作業人数の集計を行い、324人でギネス記録の達成が発表されると会場は歓喜の声で溢れました。その後、太い麺や細い麺などそれぞれの個性が光る自作の沖縄そばをみんなで試食。参加した宮本智樹くんは、ちょっと硬いけど美味しいと口いっぱいに沖縄そばを頬張っていました。この記録はギネス審査機関へ申請し、認定された場合に正式にギネス記録として認定されます。
ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。漆。先日、食器棚の奥から琉球漆器のセットが出てきた。思い起こせばそれは今から約20年以上も前に、私の結婚式で職場の皆さんからいただいたお祝いの品だった。これがなかなか高級品であるがゆえに大切に、あたらさ、もったいなくてなかなか使用されないことして、食器棚の奥にしまわれていたものだった。 久しぶりに手に取ってしみじみ眺めてみると、これが味わい深い作品なのだ。漆が放つあの黒い色は、その独特の高貴な色合いから漆黒とも表現されるが、またその一方で、朱漆の一つである琉球漆器特有のあの深い赤色は、沖縄の強烈な日差しの中で見る鮮やかな朱であり、独特の深みを帯びている。沖縄の海と空の青や濃い木々の緑と混じり合いながらも、それらに負けることのないあの強さと美しさを合わせ持つ琉球漆器の魅惑は、やはり赤でも紅でもない朱が人々を魅了する不思議な力の色なのだ。ご存知のように、私たちの浦添市美術館は、平成2年に国内初となる漆芸専門美術館として誕生し、琉球漆器をはじめとした漆芸に関する調査研究も行っている。知る人ぞ知る有名な漆の美術館である。その浦添市美術館にて現在、漆の魅力を余すことなく堪能できる素晴らしい企画展覧会、漆不思議物語人と漆の12000詩が開催されている。日本列島の漆の歴史と文化について、縄文時代から現代まで日本を代表する考古資料や美術品、民族資料を網羅して最新の情報を紹介しつつ、漆と私たちの暮らしとしての関わりや多彩な漆工技技術を駆使した装飾品などを鑑賞することができる。開催期間は今月10月22日まで。ぜひ皆様もこの機会に漆ワールドにかぶれてみませんか。問い合わせ、秘書課、電話876-1234、内線2563。新連載、ささっとご飯、簡単健康、さっと作れる。一品目、すりおろすだけ、子供でも簡単、人参ドレッシングでサラダ。レシピ提供、玉木小夏食育アドバイザー。栄養成分表示、一人当たり、エネルギー30カロリー、タンパク質 0.3、脂質 2.0g、炭水化物 2.3g、食塩相当量 0.4g。材料、4人分。人参 40g 5分の1本。玉ねぎ 10g。オリーブオイル小さじ2。醤油小さじ2。穀物酢小さじ2。砂糖小さじ2分の1。みりん小さじ2分の1。作り方、1、人参と玉ねぎをすりおろす。2、1に調味料を加えて混ぜる。3、好みの野菜にかける。梅しいポイント、ドレッシングからも野菜が取れちゃうレシピです。毎日の食卓に野菜料理をプラスすることで生活習慣病の予防にもつながります。健康づくり課、管理栄養士、浜本由里子。問い合わせ、健康づくり課、内線3660。ジェレミーの行ったり来たり、ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として沖縄市役所国際交流課に配置される。米国フィラデルフィア出身。原文和文、ジェレミー・エクスタイン。ペンシルベニア州で繰り広げられた戦争。皆さんこんにちは。今月は私の出身地であるペンシルベニア州で繰り広げられた戦争について話をします。米国の独立宣言が採択された時から現在にわたって、アメリカが戦場になったのはアメリカ独立戦争1775年から1785年と、南北戦争1861年から1865年の2回です。アメリカ合衆国を生んだアメリカ独立戦争は 現在のアメリカの東海岸にあった植民地として支配していたイギリスから独立するために戦いました。一方、戦う理由がたくさんあった中でも、南北戦争は奴隷に対する考え方が北部と南部に住んでいた国民で違い、奴隷制度の存続を主張する南部がアメリカ合衆国から離脱してアメリカ連合国という別の国を建国し戦ったことが原因とされます。アメリカ対アメリカというふうに考えても間違いはありません。この2つの戦争は似ているところがいくつかありますが、今回はどちらもペンシルベニア州で繰り広げられたことについて話します。まずアメリカの独立戦争の中で最も大事な戦いであるブランデワインの戦い、1777年9月11日はフィラデルフィア市に近いブランデワインで戦われました。当時アメリカの首都であったフィラデルフィア市のあたりは戦略的に重要な場所であり、戦いはイギリスの大勝利でした。一方、南北戦争で最大の激戦となったのはゲティスバーグの戦い、1863年7月1日から3日です。この戦いの前に南部軍が重要な戦いで勝利したことで、北部へも大胆に全力で進むことになりました。北部軍も領地が奪われないよう全力で戦いました。ゲティスバーグはペンシルベニア州のフィラデルフィア市から少し離れた自然豊かな場所で戦うスペースが多く、戦いは3日間続きました。双方とも多くの死傷者を出しました。戦いの結果については今でも激しく論争され、誰に聞くかによりますが、北部軍が勝ったという人は多いはずです。皆さんはこれについてどう思いますか？私は歴史を学ぶこと、過去の失敗や成功からも学べると思いますので、歴史の勉強や研究はとても大事なことだと思います。だから今月私が紹介した話で歴史に興味を持つようになってくれれば幸いです。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話874-5711。 レインボー都市浦添、多様な性を学ぶ講座、周りと違っていても大丈夫 LGBT 入門講座、日時10月23日月曜日午後7時から午後8時30分。講師竹内清文氏、レインボーハートプロジェクト沖縄代表。費用無料、定員40人、先着順。申し込み10月16日月曜日まで。託児は市内在住在勤者のみ。要事前予約、手話通訳あり。浦添市消防本部、電話875-0105。救急法講習会入門コース、助けたい思いを技に救急法、成人に行う心肺蘇生法 AED の使い方、日時10月21日土曜日午前9時30分から午前11時、定員30人、市内在住在勤の人優先。費用無料。申し込み10月20日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く午前8時30分から午後5時。救急入門コースは10歳以上であれば受講できます。患者等配送事業に対する適任者講習の開催、適任者講習を開催します。内容をご確認の上、受講希望者は申し込みください。日時、11月20日月曜日から22日水曜日。3日間、合計18時間。定員5人予定。受講料無料。テキストは自己負担となります。申し込み、10月2日月曜日から31日火曜日。救急救助係へ電話受付。 浦添市防火管理講習の実施、専任義務のある事業所、建物を所有する人や関係する人は防火管理講習を受講しましょう。受講人数に限りがあります。早めにお申し込みください。講習種別、新規講習、講乙丙の講、講習日にち10月28日土曜日、29日日曜日の2日間、費用市内在住1500円、市外在住2000円、当日別途テキスト代が必要になります。受付期間10月2日月曜日から20日金曜日。保健相談センター、電話 875-2100、 ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、実演、試食、保護者のみ。日時10月27日金曜日午後1時から午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み10月24日火曜日まで。乳幼児健康審査日程、乳児検診日時10月22日日曜日、前期3から4ヶ月時、午後1時から午後2時30分、後期9から10ヶ月時、午前9時から午前10時30分。1歳6ヶ月時検診、日程10月5日木曜日、12日木曜日、26日木曜日、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、日時10月4日水曜日、11日水曜日、25日水曜日、午後1時15分から午後2時15分。2歳児歯科検診事業、対象2歳から3歳未満、3歳の誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封。費用、自己負担額無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導。2歳になったお子さんに通知しています。お子さんの虫歯を予防し、健康なお口を保つために、2歳児歯科検診を受診しましょう。新生児訪問、助産師が訪問し、赤ちゃんの体重測定や母乳育児支援などの子育て相談に応じます。対象、生後3ヶ月未満の乳児とその保護者。申し込み、親子健康手帳の後ろについている新生児訪問依頼はがき、ピンク色のはがきを郵送または出生届とともに市民課へ提出、電話でも受け付けます。平成29年度、子どもの発達講演会、0歳から3歳頃の子どもの発達に関する講演会です。子どもの成長と発達について知ることのできる絶好の機会です。医師への質問コーナーも設けています。講師、城間直秀氏、医療法人愛林会、発達神経クリニックプロップ委員長。対象、市内在住の乳幼児を持つ保護者。日時、10月28日土曜日、午後2時から午後4時、午後1時30分から受付開始。参加費無料、事前申し込み不要。授乳室の用意あります。子供連れでも参加しやすいように、プレイマットやプレイルームを用意しています。10月から65歳以上の人のインフルエンザ予防接種が始まります。対象、1、65歳以上の人、2、60から65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器または免疫機能に障害を有する人、 身体障害者手帳1級程度。丸3、今年度、平成30年3月31日までに65歳になる人。接種費用1000円、自己負担、生活保護受給者または中国残留邦人等自立給付受給者は無料で接種可能です。実施期間、10月1日日曜日から平成30年2月28日水曜日。対象の人には予診票の個別通知を行っています。集団検診のお知らせ、11月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。申し込み、10月11日水曜日から13日金曜日。沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452、実施日、11月4日土曜日。健康シリーズ、10月はがん検診、受診率 50% 達成、集中キャンペーン月間です。がんを死因とした死亡者数は、浦添市の死因第1位です。がんによる死亡を防ぐには、がんにならないようにすることと、初期の段階でがんを見つけることです。がんの早期発見、早期治療のため、がん検診受診をお勧めいたします。市が発行しているがん検診等受診券を利用することで、市の補助を受け、一部自己負担で受診することができます。浦添市のがん検診受診率は、全国、沖縄県と比較して低い状況にあります。年末に向け、医療機関での予約が取りにくくなりますので、お早めの予約、受診をお願いします。問い合わせ、健康づくり課、電話 875-2100。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日、24日火曜日、25日水曜日、26日木曜日、臨時休館。開館時間、午前9時30分から午後5時。9日月曜日は、体育の日は、通常開館。最終入館は、午後4時30分。金曜日は、午後7時まで開館。最終入館は、午後6時30分。特別展、浦市、不思議物語、人と漆の1万2000年史。期間、10月22日日曜日まで。観覧料、高校生以下無料、一般800円。65歳以上、500円。大学生、400円。10月1日日曜日。7日土曜日、8日日曜日、9日月曜日、14日土曜日、15日日曜日の午後2時から午後3時はギャラリートーク。10月6日金曜日、13日金曜日の午後6時から午後7時はフライデーイブニングトーク。第2期常設展、漆は動く。期間、10月27日金曜日から12月24日日曜日。観覧料、高校生以下無料、一般200円、65歳以上160円、大学生130円。舞漆器作り教室。漆塗りの舞箸、スプーン、箸置きを作る。日時、11月4日、11日、18日、25日、全土曜日、午後2時から午後4時、講師、鈴木仁氏、定員10人、全4回出席できる人、費用3500円、申し込み、10月3日火曜日から27日金曜日、漆の日体験教室、追金技法でコスターに模様をつける。日時、 11月12日日曜日、午後2時から午後4時。講師、小島良夫氏。漆芸家、定員12人。費用2000円。申し込み、10月3日火曜日から11月3日金曜日。両教室とも電話受付のみ。応募多数の場合は抽選。当選者のみ電話連絡。教室未経験者優先。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日、毎週月曜日、31日火曜日、資料整理日。アメリカ情報コーナー上映会、日にち10月8日日曜日。英語音声、日本語字幕付き。1、アメリカシネマ上映会、シェフ、午前10時から115分。2、キッズイングリッシュ上映会、ハリーポッター&ザ・フィロソフィアーズストーン、午後2時から152分。お話の部屋、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせ。内容、秋の話。日時、10月14日土曜日、午前11時30分から正午。対象、4歳以上。空飛ぶ絨毯お話し会。内容、ハッピーハロウィン。日時、10月15日日曜日、午前11時30分から正午。優しい本から読み始める、英語多読。日時、11月5日日曜日、午前11時から正午。対象、英語学習に興味のある人、中学生くらいの英語力のある人。定員20人、先着順。講師、荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授。世界の架け橋になった浦真中。写真、パネルや実物資料で浦添の移民の歴史を紹介します。当館が発行した移民史や移民に関する書籍等も合わせて展示します。開催期間、10月24日火曜日から11月5日日曜日。場所、2階エレベーターホール及び木製展示ケース。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。 全講座、手話通訳あり。市内在住、在学、在勤の人優先。申し込み方法、電話、ファックス、窓口。パソコン中級講座、今年はパソコンで年賀状を作ってみませんか。インターネットを使ってレッツチャレンジ。日時、11月8日、15日、22日、29日、全水曜日、全4回、午前10時から正午。講師、与儀啓吉氏、費用無料、定員15人、申し込み、10月11日水曜日から17日火曜日まで、申し込み多数の場合は抽選。抽選日、10月18日水曜日、午前10時。時間厳守。抽選場所、中央公民館、第二研修室。沖縄市リサイクルプラザ、電話 861-3196。 休館日、毎週月曜日、10日火曜日。体育の日、振り替え休。9日月曜日、体育の日は通常開館。生ゴミ堆肥を使って菜園講座、座学編。日時、10月7日土曜日、午前10時から正午。費用100円、資料代。持ち物、筆記用具。定員10人。生ゴミ堆肥を使って菜園講座、実技編。日時、10月14日土曜日、午前10時から正午。費用200円。材料費、持ち物、 ヘラ、軍手、作業しやすい服装。定員10人。布のリフォーム、足に優しい布草履作り。日時、10月15日日曜日、正午から午後4時。費用360円、材料費。持ち物、よく切れるハサミ。古い T シャツ、4から5枚。定員10人。段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、10月29日日曜日、午前10時から正午。費用100円、資料代。持ち物、筆記用具。定員10人。児童センターインフォメーション。開館日、月曜日から土曜日。開館時間、午前10時から午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線3624。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
ロード、輝く人たち、ナンバー15。プロファイル、松川園子、54歳。いろいろな形で子育て支援に関わろうとする、その思いは尽きない。子ども支援事業コミュニティ広場、案経営者。地域ボランティア活動に従事。里親会会員。沖縄 LDG 社、親の会羽ばたき会員。浦添市子育てアドバイザー、浦添市ファミリーサポート任せて会員、民生委員、浦西中学校区主任児童院。楽しく子育てがモットー、お母さんと子供の優しい味方。子供たちは社会の宝です。そう自信に満ちた声で話すのは、子ども支援事業コミュニティ広場、案の所長、松川園子さん、54歳。自身も5人の子どもと2人の里子を育て、案を中心に民生委員や学校ボランティア活動もしている、地域のお母さんのような存在です。案もおかげさまで3年目になりました。今も多くのお母さんたちが利用してくれます。と笑顔で語ります。その立ち上げには、30年にもわたる松川さんの思いが深く関わっていました。もともと、養護教諭だった松川さん。25年間勤務する中で、生徒たちから様々な相談を受けたといいます。相談に来る子どもたちの大半は、家族とうまくいかないストレスによる体調不良を訴えていました。辛そうな顔をした子どもたちから相談を受けているうちに、どうにか笑顔にしてあげたい。子どもたちの親や兄弟を変えることはできないけど、私が親として育ててあげたらどうか、などいろいろと考えるようになりました。そのような思いから松川さんは家族と相談し、里子として乳幼児2人を受け入れることを決めます。受け入れることに躊躇はありませんでしたし、とても可愛くて、実子と同じぐらいの愛情を注ぎました。しかし、里子の1人が小学校高学年の時に問題を起こし始めます。先生に注意されたことがストレスだったみたいです。軽度の発達障害を抱え、家ではおとなしいのに、学校ではまるで別人のように暴れるなど、どうすればいいかわからない状況の中、松川さんは答えを求めて、障害児子育てについて猛勉強しました。我が子をいろいろなイベントに連れて行き、SST、ソーシャルスキルトレーニングとしてスポーツをさせ、一つ一つのステップを踏むことで、その子は次第に穏やかになっていきました。スポーツをさせた時ですが、すごくキラキラした笑顔を見せたんです。徐々に変化を見せ、他人にとても優しくなってくれました。子供たちは 誰かが見てくれている、寄り添ってくれることがとても嬉しいということが分かりました。今では下級生の子にすごく慕われていると他のお母さんから聞きます。退職後もいろいろな形で子どもたちに関わろうと行動する松川さん。小中学校での読み聞かせボランティアや民生委員もはじめ、より専門的な知識として各種講座を受講します。活動を通し、子どもを保育園に預けていないお母さんたちが家庭保育でとても悩んでいる現状を見て、松川さんはこう思いました。お母さんたちがリラックスできるような、そして子どもも一緒に幸せになれるような場所があったらな、と。何ができるかと模索していたとき、夫が遠山に空き事務所を所有していることを知り、じゃあ私がこの事務所を利用してその場所を作ろう、と子ども支援事業コミュニティ広場、アンの立ち上げに奮起しました。経営については素人だった松川さんですが、お母さんたちのため、子どもたちのためという思いのもと、試行錯誤を重ね、子育てを楽しんでもらうための場所づくりに徹しました。その思いが届いたのか、子育てコミュニティ広場、アンには多くのお母さんたちが訪れます。ヨガやランチでリラックスし、友達同士や松川さんと子育ての話をするなど、盛んに活用されています。子供の誕生日にはバースデーケーキを用意し、皆で祝うことも。子供たちが心豊かに生活できるために私も頑張ります。これからもお母さんたちといろんな会話をして私の経験や知識などを共有していきたいです。と松川さんは優しい眼差しで子供たちを見つめました。写真説明。3枚の写真があります。1. 松川さんと職員と気軽に話ができる。 2. 施設内にある親子カフェ目当てのお客さんも多い。 3. 毎週木曜日に開催されるアリンコクラブ。ママさん同士の交流だけでなく、おもちゃもいっぱいあり、子供も遊べる。あなたも庵に行ってみませんか？ゆったりできる間取りで子どもと一緒にくつろげます。おもちゃもあるので子どもを遊ばせながら松川さんや他のお母さんたちとお話もできる庵にあなたも癒されてみてはいかがですか。子ども支援事業コミュニティ広場庵、浦添市遠山 2-28-6 松県遠山ビル2階、電話番号988-9784。オープン10時から16時。時間外でイベント開催するときもあります。定休日、日曜日、月曜日、祝日。平和を願う。中学生平和交流事業報告。本市では、平和都市宣言、核兵器廃絶宣言を柱に、戦争の悲惨さや平和の尊さを学び、次世代へと伝えていくことを目的として、平成8年度から中学生平和交流事業を実施しています。22回目となる今年度も、11人の団員、中学生10人、浦添歴史ガイド1人が、浦添沖縄戦や長崎での原爆の実相を学び、平和な世界の実現について考えました。沖縄戦を学ぶ。7月の夏休みが始まってすぐ、団員は県内での研修で市内にある前田高地や周辺のガマのほか、平和記念資料館などの施設を見学しました。また、首里司令部号、轟の号、 糸満市などの戦跡を訪れ、当時の過酷な状況を想像しながら暗闇の世界を追体験しました。久志優雅さん、浦添中はチジフチャー釜の中はかなり暑くて暗く、虫がたくさんいて、こんなところにずっと住民が隠れていたのかと考えると苦しかったんだろうなと。野原ひなのさん、浦西中は轟の壕の中は暗くて明かりがなくては歩けない状態で、今まで私が思っていた以上に残酷で過酷な労働があったことに衝撃を受けましたと、それぞれの体験を語りました。29日には沖縄ピースサミット2017 in 沖縄市に平和大使として参加し、県内9市町村から集まった同世代の子どもたちと戦争や平和について考えました。原爆の実相を学ぶ団員は8月8日から3日間長崎市を訪問し、戦跡巡りや青少年ピースフォーラムで原爆の実相を学びました。フォーラムでは被爆体験者の講話を聞き、全国から集まった生徒らと活発な意見交換を行いました。9日には平和記念式典に参列し、世界平和を願い、犠牲者のご冥福を祈りました。義馬大樹さん、中西中は、ピースフォーラムでのグループ学習を通して、自分とは違う考え方に触れ、共に平和を願う対応策を考えながら、平和宣言を作りました。長崎の地で、核爆弾の恐ろしさを学んだことをきっかけに、精一杯平和について多くの人に伝えていきたいと思いますと力強く意気込みを述べました。宮崎県日向市との交流会。8月18日、浦添国民学校、現在の浦添小学校の疎開先であった日向市の平和交流団との交流会を開催しました。交流会では疎開体験者の講話を聞いた後、体験者を囲んでグループワークを行い、疎開先での生活の様子や帰沖後の状況を聞き取りしました。ピースメッセンジャー認定。研修を終えた平和交流団員は学習した成果を副市長へ報告した後、ピースメッセンジャーとして認定されました。今後は今回の研修で学んだことを生かし、平和を発信する担い手として活動します。写真説明。3枚の写真があります。1枚目、足元に気を配りながら轟の号に入る生徒たち。2枚目、長崎平和記念像前で各学校で考えた平和メッセージを朗読する様子。3枚目、宮崎県日向市の平和交流団との交流会。16ページから18ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
市からのお知らせ。詳細はホームページをご覧ください。児童手当の支給、児童家庭科、児童係、内線3617と3618。児童手当の支給は10月10日火曜日です。10月期の振り込みは6月分から9月分までを支給します。振り込みは通帳に記帳して確認をお願いします。また、口座へ入金される時間帯は金融機関によって異なります。第71回浦添市戦没者追悼式。福祉総務課、内線3571。 先の大戦で亡くなられた御霊のご冥福と世界の恒久平和を記念するため、戦没者追悼式を行います。日時10月10日火曜日午後2時開式。場所、浦和の塔、浦水城跡内。緊急地震速報訓練、防災危機管理室、内線2021。緊急時における住民への迅速かつ確実な情報伝達のため、防災行政無線による訓練放送を行います。日時11月1日水曜日10時ごろ。今より3キログラム痩せたいあなた。健康づくり課、電話 875-2100。浦添市では皆さんの健康づくりのために、健康チャレンジ手帳を配布しています。健康チャレンジ手帳の内容、手ばかり、簡単に普段の食事のバランスを確認する方法、ながら運動、日常生活の中で簡単にできる運動の紹介、体重増減表、体重だけではなく頑張ったことや反省点が記録できる、痩せたいけど方法がわからない、継続できないという人には、手帳配布時に専門スタッフが目標体重を一緒に設定し、肥満・メタボを防ぐポイントを一緒に考えます。対象、18歳以上の市民、市内在勤・在学の人、費用・無料、受付時間、午前8時30分から午後5時まで、土日を除く。配布場所、浦添市保健相談センター健康づくり課。沖縄働き方改革サミット in 浦添の参加者募集。産業振興課、内線3162。新しい働き方を提案するとともに、新たな人材確保、業務効率化の方法を紹介します。日時10月17日火曜日、第1部、午前10時30分から午後0時30分まで、在宅ワークセミナー、沖縄で働く新しい選択肢。第2部、午後2時から午後4時まで、働き方改革セミナー in 沖縄、人材資源確保で業務改善。場所、手だこホール市民交流室。対象、第1部、在宅ワーク等新しい働き方を実現したいと考える人。在宅ワークなど個人が新しい働き方を実現するためのノウハウを提供します。小文字で https://goo.gl/cj、 大文字で bz、小文字で D、 大文字で H。 第2部、人材不足などの課題を解決し、働き方改革の実現を目指す事業所。人材不足や業務方の課題を持つ企業の人が、働き方改革をどう実現するべきなのか解説します。小文字で https://goo.gl/7c、 大文字の L、 小文字の V、 大文字の H、 小文字の M。 参加料、入場無料、定員200人。国民健康保険における一部負担金の減免制度について、国民健康保険課、内線3713から3715まで。国民健康保険には特別な事由に該当し、生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減額、免除、徴収、猶予をも申請できる制度があります。減免を受けることができる条件等。1、特別な理由、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、 または資産に重大な損害を受けたとき、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良、その他これらに類する理由により収入が減少したとき、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき、重篤な疾病または負傷により死亡し、もしくは心身に重大な障害を受け、または長期入院したとき、2、減免の区分、免除、世帯主と被保険者の収入合計、必要経費控除後が生活保護基準の 1.1 倍以下の場合、一部負担金を免除します。減額、収入合計、必要経費控除後が生活保護基準の 1.2 倍以下の場合、一部負担金の半分を減額します。徴収の猶予、収入合計、必要経費控除後が生活保護基準の 1.3 倍以下の場合、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときは、6ヶ月以内で徴収を猶予します。3、減免の期間、申請した日から連続して6ヶ月以内、支払い猶予または免除を受けるには、事前に申請をし、証明書の交付を受ける必要があります。自己負担額を医療機関に支払った後で、遡って適用はできませんので、事前にご相談ください。申請方法、下記の提出物を国民健康保険課の窓口で申請してください。1、収入に関する証明書、給与明細や預金通帳等。2、特別な理由に該当することが確認できる書類、罹災証明書や医師の意見書等。3、保険証。4、世帯主の印鑑。5、本人確認ができるもの。犬猫避妊去勢助成事業、環境保全課、内線3216。民営法人が行っている犬猫の避妊去勢助成事業を2つ紹介します。1、後者、日本動物福祉協会第24回捨て犬捨て猫防止キャンペーン。応募方法、必要事項を記入の上、次の宛先にはがきで応募。郵便番号141-0022、東京都品川区東五反田 2-6-5、 フロインで2階、校舎、日本動物福祉協会捨て犬捨て猫防止キャンペーン係。女性頭数と女性金額、メス犬猫1万円600頭、オス犬猫5000円300頭。応募期間9月1日金曜日から10月31日火曜日まで、消印有効。当選者の発表、当選者のみ郵便で通知。はがきに掲載する内容、1、依頼者の氏名、振り仮名を振ってください。郵便番号、住所。2、電話番号。3、動物の種類、犬または猫、性別、品種、年齢や月齢。4、動物の入手先。5、動物の健康状態。6、動物の呼び名。2、後者、沖縄県獣医師会、平成29年度犬猫避妊去勢手術助成事業。応募方法、事業協力動物病院。窓口で申請書を提出してください。助成頭数と助成金額、犬猫合わせて575頭。犬、オスメス5000円。猫、オス3000円。猫、メス5000円。応募期間、 第1期9月1日から10月31日まで、第2期11月1日から平成30年1月10日まで、詳細は後者沖縄県獣医師会へお問い合わせください。電話 853-8001。 救急医療情報キットをご存知ですか？地域支援課支援センター係、内線3541。緊急時駆けつけた救急隊員がいち早く医療情報を入手し、迅速な救命処置治療につなげることを目的に、救急医療情報キットを無料配布しています。配布対象は市内在住の1高齢者、2障害者、3健康上不安を抱えている人です。申請手続きおよび配布は地域支援課、福祉給付課、市内各地域包括支援センターで行っています。介護予防月間2017、予防で作ろうチャーガン獣、地域支援課、内線3531から3534まで。市では今年も10月を介護予防月間として、さまざまな介護予防普及啓発イベントを実施します。この機会に介護予防を始めましょう。費用無料、申し込み担当課へ電話予約。イベント内容、開催日時、場所の順に読みます。介護予防展示会、10月2日月曜日から10月6日金曜日まで、市役所1階市民ホール。生き生き100歳体操体験会、1定員10人。10月12日木曜日午後2時から午後3時30分まで、町なとタウン自治会集会所。生き生き100歳体操体験会、2定員20人。10月13日金曜日午前10時から午前11時30分まで、森の子児童センター。お口から若返り、お口は全身の健康のもと、定員30人。10月20日金曜日午前10時から午後0時30分まで、浦添市役所9階講堂。健康長寿を延ばそう、高齢者の体と脳の健康について、定員50人。10月24日火曜日午後2時から午後4時まで、中央公民館3階ホール。オータムジャンボから衣替え、1等前後賞合わせて5億円、1等3億円かける10本、前後賞各1億円かける20本、各発売総額300億円、10ユニットの場合。たくさん当たるハロウィンジャンボミニが新登場、1等3000万円かける40本、前後賞各1000万円かける80本、発売総額120億円、4ユニットの場合。今回のミニは1等の前後賞付き。発売日10月11日水曜日から31日火曜日まで、抽選日11月9日木曜日。この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。掲載担当、財政課、内線2112。学びフェスタ浦添2017秋。私づくり、街づくり、学びが育む夢、未来。誰でも参加ができる街づくり障害学習のイベントとして、学びフェスタ浦添を下記の日程で開催します。開催日11月3日金曜日、展示部門10月10日火曜日から11月6日月曜日まで、会場浦添市手だこホールほか、講座や体験活動、学習発表などいろんな学びがいっぱい、 ぜひご参加ください。障害学習振興課内線6061浦添市寺子市民大学公開講座障害学習振興課内線6064飛んで弾んでトランポロビックスミニトランポリンで楽しく健康づくり直径90センチメートルのミニトランポリンを使い高齢者や障害者も楽しくできる障害スポーツを学びましょう。講師小尻義彦氏琉球大学医学部保健学科生理機能学分野助教日時10月12日木曜日午後7時30分から午後9時まで場所市役所9階講堂定員30人受講料500円。これからの浦添市学び輝く未来急速に発展が進む浦添市のこれからのビジョンについてトークカフェに参加してみませんか。講師松本哲司寺子市民大学長浦添市長瀬那葉綾乃氏株式会社リクルートホールディングス森博達氏昭和薬科大学附属高校教諭日時11月3日金曜日午前11時から正午まで場所寺子ホール市民交流室学びフェスタ会場内受講料無料浦添市保育士見える化説明面接会保育課内線3621市内の保育園の就職説明面接会を開催します。各園が保育士業務の軽減や働き方改革について見える化した展示コーナーを設置し実際に働いている保育士が丁寧に説明します。日時10月21日土曜日午後1時から午後4時まで場所市役所9階講堂展望ロビー対象1保育士の資格があり保育園へ就職を希望する人2平成30年3月に保育士養成校を卒業する予定の人3保育士を目指している人http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/20170820000049/市の募集詳細は市ホームページをご覧ください。浦添市営住宅空き家町入居候補者募集建築営善課内線4621平成30年度に発生する空き家を見込んで入居順位を決める募集を行います。現在空いている住宅について募集するものではありません。申し込み資格は資格要件があります。募集のしおりを読んでお申し込みください。募集する住宅内間市営住宅前田市営住宅阿波茶市営住宅募集のしおり配布期間および申し込み受付期間11月6日月曜日から10日金曜日まで午前9時から正午までと午後1時から午後4時30分まで受付場所浦添市議会棟1階102会議室抽選日会場平成30年1月11日木曜日市役所9階講堂問い合わせ委託先沖縄県住宅供給公社電話 917-2206浦添市立体育館施設指定管理者の公募社会体育課内線6161浦添市立体育館施設の管理運営について平成30年4月1日からの指定管理者公募を行います。 指定管理期間は5年間を予定しています。公募の開始は10月初旬を予定しており、決定次第市ホームページでお知らせします。浦添市都市公園指定管理者募集、チュラ町推進課内線4062、平成30年度から5年間の浦添市都市公園指定管理者を募集します。詳しくは市ホームページまたはチュラ町推進課まで。農業者の皆さん、老後の備えは万全ですか？産業振興課内線3163、 JA 沖縄浦添支店組合員課電話 878-6552。 農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上を図り、農業従事者の確保を目的にした制度です。この年金は農業者だけが加入できます。少子高齢化に強い積立方式の確定拠出型年金です。保険料額は生活設計に合わせ自由に決められます。月額2万円から6万7千円の間で1000円単位、終身年金で80歳まで保証、公的年金のため支払った保険料は税申告の際全額社会保険料控除ができ有利です。農業者への手厚い政策支援があり、一定の条件を満たす人は支払い保険料に国庫補助があります。加入要件、年齢20歳以上、60歳未満、国民年金要件、国民年金の第1号被保険者であって同年金の付加年金に加入すること、農業従事上の要件、年間60日以上農業に従事していること。歴史ロマン街道少年王の道をたどる、参加者募集、文化課内線6217、少年王の命によって改修されたかつての古道を歩きながら文化財を散策します。内縄口ガイドによる解説グループもあります。日時11月3日金曜日午前8時受付、午前8時45分発出発、午後0時30分終了予定。コース、浦添グスクの前の日、龍福寺跡、阿波茶橋、京塚の日、西ぬひら、フェーヌひら、太平京かっこ、テーラ橋、とじ、義木ビリ、アダニガー、アダニガーうたき、龍丹、首里城休憩門、集合場所、浦添グスク洋奴隷館前、小雨結構。解散場所、首里城休憩門。現地解散のため、帰りの交通手段は各自で確保してください。対象、小学3年生以上。ただし、小学生は保護者同伴。費用、大人、子供ともに1人300円。資料代、保険料。募集10月27日金曜日まで。申し込み浦添グスク洋奴隷館電話 874-9345。 保育士試験対策講座受講生募集、保育課子育て支援室内線3621。平成30年4月の保育士試験に向けて試験対策講座の受講生を募集します。講座期間11月28日火曜日から平成30年3月16日金曜日まで。日時毎週火曜日と金曜日および指定木曜日の午後6時30分から午後9時30分まで。場所、手だこホール多目的室など。対象、 保育士資格取得後に浦添市内の認可保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設で勤務する予定の人、受講料無料、テキスト代約5000円、定員45人、申し込み先 NPO 法人沖縄県学童保育支援センター、電話 870-1838、 ファックス 870-1835、 申し込み書は保育課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期間10月23日月曜日から11月10日金曜日まで、定員に達し次第受付終了。みんなで考えよう、新しい浦添西海岸。西海岸開発課、内線2713。新しい浦添市西海岸開発の計画について一緒に考えませんか。会場は午後6時30分。日時10月30日月曜日午後7時から午後8時30分まで。場所、手だこホール、大ホール。平成29年度不動産合同購買のお知らせ。納税課、内線2322と2324。納税の公平性を図るため、差し押さえた財産、不動産について沖縄県及び県内各市町村と合同購買を行います。購買方法、期間入札。入札期間10月31日火曜日午前8時30分から11月2日木曜日午後5時15分まで。入札場所、送付でも結構です。中部合同庁舎1階小座県税事務所。改札日11月7日火曜日午前10時。改札場所、小座県税事務所4階第1会議室。注意事項。1、購買物件が農地、畑の場合に入札するには、購買物件のある市町村の農業委員会等で発行する買い受け適格証明書が必要です。2、購買物件の状況などを確認し参加してください。3、購買は滞納税の納付などにより予告なく中止になる場合があります。4、浦添市管理の購買物件以外についての詳細は、各購買物件を管理する市町村の税担当課へお問い合わせください。関係機関からのお知らせ、募集。那覇空港空の日記念イベント参加者募集。国土交通省那覇空港事務所、電話 857-1101。那覇空港で空の日を記念してイベントを開催します。事前応募が必要なイベント。1、管制塔見学会。2、那覇空港見学バスツアー。3、 JTA RAC 航空教室。開催日11月11日土曜日。対象、1、小学5年生から高校3年生。2、3、小学生から高校生。費用無料。定員1、20人、保護者含まず。2、3、50人、保護者含む。申し込み期間10月2日月曜日から10月18日水曜日まで。申し込み、往復はがきに次の1から08の項目、参加人数分を記入してください。当日消印有効。1、希望するイベント名1つ。2、住所。3、氏名、振り仮名併記。4、性別。5、年齢。6、学校名。7、学年。8、日中連絡がつく連絡先。代表者のみ。宛先、郵便番号 901-0143、 那覇市足峰531-3。 那覇空港空の日空の循環実行委員会事務局宛て、返信用はがきには必ず返信先を記載してください。選考方法抽選 http://www.soranohi.net/evenTLIST/airport/781.html アサヨガ in 手だこ広場、手だこヨガアソシエーション、電話070-4383-2225。手だこ広場の芝生を利用し、一緒に朝ヨガに参加しませんか？期間10月から継続しています。毎週月水金、午前7時から午前8時まで。集合場所、手だこ広場。対象、どなたでも、初心者歓迎。費用800円、当日現金払い。動きやすい服装、水、タオル、マットまたはバスタオルを持参してください。駐車場は林間駐車場をご利用ください。申し込み方法、先の QR コードか電話から予約をお願いします。総回り組踊り、浦添市文化芸術振興事業実行委員会事務局文化課内、内線6211、浦西自治会電話876-0767。地域の公民館が劇場に、初心者でも組踊りが楽しめます。今年は市内11カ所目、浦西公民館にやってきます。日時10月22日日曜日午後2時開演、会場午後1時30分、場所浦西公民館、入場料無料、内容琉球舞踊、組踊り終身鐘入り、事前レクチャーおよび字幕あり、出演浦添市文化協会組踊り部会ほか、シルバー人材センター入会説明会案内。浦添市シルバー人材センター電話875-1701。毎月5日15日はシルバー会員入会説明会を行います。土日祝日の場合はその前日開催。日時10月5日木曜日、13日金曜日午前10時から。場所、市シルバー人材センター、市社会福祉センター2階。会員条件、1、市内在住の人で60歳以上。2、働く意欲や社会参加活動に関心のある人。3、健康づくり、生きがいづくりを求めている人など。入会説明会の情報。http://urasoesjc.jp/member/。 第4回手だこパークフェスタ花と緑の相談、手だこ公園管理協同企業体、電話877-4922。庭づくり体験講習会、剪定講習会、ハーブ講習会、土絵の具教室、野立て、緑の相談コーナー、花の超特価市など、さまざまな企画を予定しています。日時、10月14日土曜日、午前9時30分から午後3時まで。場所、浦添運動公園、体育館前広場、入場無料。午前の部、午前9時30分から、オープニングセレモニー、剪定講習会、土絵の具教室、苔玉作り。午後の部、午後1時から、ハーブ講習会、関森石作り、各体験コーナー、参加希望の人は、 寺子公園管理協同企業体までご連絡ください。10月は里親月間です。沖縄県中央児童相談所、電話 886-2900、 一般社団法人沖縄県里親会、電話 882-5709。 里親とは、さまざまな事情で親と暮らせなくなった子どもたちを里親の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。里親登録を希望する人は、児童相談所または沖縄県里親会にご相談ください。養蚕絹織物施設サンシルク施設見学会、養蚕絹織物施設サンシルク、電話 943-3469。 この時期しか見られない養蚕の様子を見学してみませんか。桑のお茶の試飲や織物体験、浦添織、桑商品の販売会も行います。日時11月5日日曜日午前9時30分から午後4時まで。織物体験希望の人は事前にサンシルクまで電話ください。旗織体験、しおり作り700円、コースター作り800円。 JICA ボランティア平成29年度秋募集、 JICA 沖縄国際センター、電話 876-6000。 青年海外協力隊、シニア海外ボランティア、日系社会青年ボランティア、日系社会シニアボランティア各事業への参加者を募集しています。募集期間11月1日水曜日まで。説明会日時、浦添市、10月20日金曜日午後7時から午後9時まで。場所、 JICA 沖縄国際センター。詳細は JICA ボランティアホームページをご覧ください。平成29年度浦添市スポーツフェスティバル、生き生きスポーツレクリエーション祭り。浦添市では毎年体育の日に生き生きスポーツレクリエーション祭りを開催しています。この機会にぜひ体力測定やニュースポーツで汗を流してみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。10月9日月曜日、体育の日は家族で運動公園に行こう。スタンプラリー開催。1、体力測定、多目的屋内運動場、午前10時から午後1時まで。2、ハンドボールクリニック、多目的屋内運動場、午後2時から午後4時まで。3、ニュースポーツ体験、浦添陸上競技場、浦添市民体育館、午前10時から午後4時まで。4、浦添市民体育館内トレーニング教室、柔道場、武道場の無料開放、午前10時から午後4時まで、1人2時間以内。5、マジューンランド温水プール、イベント開催無料開放、スタンプを貯めた方のみ。詳細については市ホームページをご覧ください。問い合わせ、社会体育課、電話 876-1234、 内線6161から6163まで。浦添市スポーツ協会、電話 876-7322。 浦添市温水プールマジューンランド、電話 942-4132。 編集後期、宿題で童話を覚えた息子、お兄ちゃんの練習を聞いていた娘3歳もまさかの暗記。何回も読んで覚えた息子もすごいですが、耳で聞いていつの間にか覚え、童話を披露してくれた娘がすごすぎて笑いが止まらなかった。子供にはいつも驚かされます。可能性無限大。ちなみに息子はクラス代表として学年選考まで行きましたが、残念ながら落選。 結果はどうあれ、頑張った息子と驚き遅れた娘をハグして頭をいっぱい撫でてあげました。子育ては大変ですが、それ以上に驚きと感動がいっぱいです。ウェーズ。子育て特集では私の同級生に友情出演していただきました。かくれんぼしている可愛い子供たちがそうです。あまりに可愛すぎて見るだけで涙が出ました。孫を見るときってこんな気持ちなのかな。内間。今回は桑の実ソルベの取材に行き、小学校の帰り道に友達と桑の実を取って食べていたことを思い出しました。その他にも花の蜜や桜の木の実も食べたことがありますが、桜の木の実はすごく渋くてびっくりして友達と慌てていました。やっぱり桑の実が一番甘くて美味しかったなぁと懐かしくなりました。棚原。100歳、鹿島屋の自宅へ取材させていただいたのですが、あるお宅で、いつも編集後記読んでいます、頑張ってくださいとの過去映画を、私にもファンができたかなと思ったのですが、よく聞いたらファンではないそう。でも私が書いた記事が誰かに読んでもらっていることを実感した、そういうお話です。玉城。今月号から栄養士さんや食育アドバイザーさんなどとタッグを組んでレシピコーナーが新登場です。サット王からもらったコーナー名は、サッとご飯。簡単でサッと作れる料理の紹介をします。コーナーのコンセプトからタイトルやデザインに頭を抱えましたが、周りの協力をいただきながら連載が始まりました。コーナーがもっともっと美味しくなるように調理していきます。遠目。裏表紙です。学びフェスタ浦添2017秋。平成29年度浦添市立図書館読書講演会。2017浦添 YA 文芸賞表彰式。ウェブ上に小説を投稿したことがきっかけで小説家になった山田丸氏による講演会です。ゲームシナリオライターからライトノベル作家という経歴をお持ちの山田氏の貴重なお話を聞くことができるまたとない機会です。会場、浦添市寺子ホール、小ホール。日時、平成29年11月3日金曜日。表彰式、午後2時から午後2時30分。午後1時30分会場。講演会、午後2時30分から午後4時30分。定員300人、先着順、入場無料。講師、山田丸氏。広がる世界、書く楽しみ、読む楽しみ。プロフィール、沖縄県出身、東京都在住。小説家になろうという日本最大級の投稿型小説サイトに掲載し、同サイトで評判となり、書籍化に至った。女性向けシミュレーションゲーム会社のゲームシナリオライターからライトノベル作家という YA 世代には興味深い経歴の作家である。作品にはおっさんが美女、1から5巻完結、人外恋愛譚アンソロジー編、平成29年8月17日新刊、トカゲ主婦発売。申し込み方法、申し込み期間9月19日火曜日から11月2日木曜日まで、受付時間午前9時30分から午後7時、月曜日祝日除く。1、浦添市立図書館、図書丸で直接申し込み。2、電話、ファックスで申し込み。3、E メールで申し込み。tosyokan@city.urasoe.lg.jp 件名に読書講演会申し込みと記入し、本文には参加者氏名、 振り仮名、連絡先、電話番号またはメールアドレス、年齢、年代でも結構ですを入力の上送信ください。問い合わせ、浦添市立図書館、電話 876-4946、 よく読む、ファックス 875-1772。 以上、19ページから23ページまでと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報10月号を終わります。